はい、始まりました。もう一度見たくなるシネマラジオ、聞くともう一度見たくなるをテーマに、毎回一つの映画を紹介するポッドキャストです。今回紹介する映画は何ですか？
今回紹介する映画は、スノーデンです。
イエイ。
はい、はい、スノーデンということなんですけれども、スノーデンってどういう人なんですかね？はい、
スノーデンさんは、そうですね、暴露によって世界中を震撼させた元 NSA の職員ですね。
NSA
っていうのは米国国家安全保障部ですね。
はいはい
はい。
なんか結構一時期というか結構前の話なのか、2013年ぐらい
かな。そうですね、でも最初なんか最終的にはそうか、2009年ぐらいから映画的には多分スタートして、
はいはいはい、
13年ぐらいに確か暴露するみたいなの時系列でこうやってたのかな、確か。
そうだね、まあ、多分結構ニュースを騒がせて、一時期ニュースを騒がせていたと思うので、うんうん、なんか名前は聞いたことあるみたいな状態だとは思うんですけど、なんか具体的にこうどういうことをやって、うん、世間を騒がせた人なんですか？
はい、じゃあちょっとあらすじも含めて、すると、
はい、
はい、あらすじとしては、9.11 同時多発テロに衝撃を受けた青年エドワード・スレンさん、実在の人物ですね、は国家の役に立ちたいと2004年に軍への入隊を志願する。しかし過酷な訓練で、足を負傷し除隊を余儀なくされます。その後 CIA の採用試験に合格した彼はコンピューターの知識を高く買われ、指導教官コービン・オブライアンからも一目置かれる存在になるが、アメリカ政府による大規模な監視システムの実態を知り、その内情を暴露するに至ります。暴露によって世界中を震撼させた、エドワード・スノーデンさんはなぜオタクで愛国少青年だった彼が全てを失う危険を冒してまでも内部告発をしなければならなかったのか、その揺れる心の軌跡を社会派オリバー・ストーン監督が描き出した実力ドラマとなっております。はい、主演はジョセフ・ゴードン・レビットさんですね。有名どころで言うとインセプションで、ディカプリオの相棒役アーサーをやったシュッとしたイケメンのお兄さんですね、うん、直近紹介したところで言うと、そうですね、シカゴ7の、ケンジ役がジョセフ・ゴードン・レビットさんですね。はい、監督はオリバー・ストーンさん、ジョン・ F ・ケネディの暗殺事件を謎を追った JFK やプラトーンというベトナム戦争の映画を、出している、こう映画、歴史映画かな、リアルノンフィクションの映画に定評のある監督みたいですね。はい、基本情報はここまでとなっております。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあここからちょっとネタバレというか、まあネタバレも何も実際にあった話だから何もないんだけど、まあここから感想をいろいろと言っていきたいなと思いますが、うん、はい、どうですかね。なんか、
そうね、
印象に残ったシーンとか。
正直当時さ、今年が2021年だから2013年っていうと8年前ぐらいの話なわけで、
はい、
結構その当時って割とこう、なんだろう、スノーデンの方がちょっと怪しいやつなんじゃないかなっていう印象を持ってたんだけど、うんうん、そこら辺ってどういう風に感じてた？
そうっすね、なんかまあちゃんと正直追ってなかったっていう前提で、
うん、
そういう印象は結構あって、うん、スノーデン、その映画を見てのギャップは結構スノーデンがトップオブトップの超優秀で、その CIA の中でも優秀な、
うん、
コンピューターにすごく詳しい優秀な人として描かれてたし、うん、多分まあ実際もそうなんだろうね、
うん、
っていうところが、なんかイメージとしてはこう下っ端の人がちょっと内情を知ってポロって言っちゃって潰されかけてるみたいな感じなのかなって勝手に思ってたけど、そこのイメージが結構全然違くて、なんか全然知らなかったなって思った。
そうだよね。なんかそう全く同じ印象で、なんか結構情報リテラシーとかに疎い、なんなら疎い人で、結構なんか陰謀論とかをこう撒き散らしているような、こう層の人がバッてやって、マクロして、騒がせてやるぜみたいなこうイメージを持ってたんだけど、前がもちろんそのスノーデンポジションに立っているとはいえ、結構全然なんか事実として違ったっていうのは、すごい驚きだったなっていうのがまず一個あるよね。
そうね、そう、その通り。ちょっとなんかちゃんと情報、なんだ、ちゃんと調べて考えないとダメなんだなって思うわ。
ね、
本当に。
そう。なんかさ、結構なんか日本でもやっぱなんか報道、2013年に報道されてた時には、こうアメリカでのこう大量監視というか、まあ、全部のこう通話の記録を追っていたみたいな話があったんですけど、やっぱこう映画の中で述べられているように、基本的にまあ全てのほとんどこうインターネットの方で通信って、
そうね、
アメリカをこう経由して行われているから、やっぱ中身は見られないけど、こうメタデータ、その誰が誰と話しているかみたいなところは全部こう通っちゃってるわけで、でそれはなんかアメリカだけの問題じゃなくて、こう日本のにおける監視だったりとか、まあ、監視にもこう使われているし、政府からもこう、政府ともこうよくこう協力して監視を受けているみたいな話があって、なんかあんまりこう人事というかさ、あんまりこう、なんか日本の皆さんのなんかこう通信が膨張されている可能性がありますみたいな、こう問題提起のされ方ってあんまりされてなかったなっていうの、
確かに、
まあ、すごい感じた。
確かにね、まあ、実際にそのスノーデンが日本に滞在している期間もあって、その時に日本のなんだっけ、まあ、通信を使った監視かな、よりテロリストとかの監視をやる責任者みたいなところだったのかな、スノーデンさんは。っていうのが描かれたわけだから。
確かに。で、それでさ、その、なんか、まあ、映画ではすごいこのプライバシーを守ることはすごいこう重要、で、そもそもなんかこの、それを侵害することは、まあ、違憲であると、憲法に反しているみたいな、強い立場を取っているんだけれど、いや、その実感としてさ、こう実はここの、今話している2人はエンジニアを、まあ、やっていて、アプリの開発だったりとか、ウェブの開発だったりとか、ウェブサイトの開発だったりとかやっているんだけど、まあ、そういう立場からすると年々このアップルとかのさ、プライバシー規制っていうのはすごい厳しくなってるじゃない、で、ああいうのがたまになんかすごいこう開発者がいじめられている感覚というか、
なるほどね
なんかそこまでしなくてもいいんじゃないっていうのも、まあ、ちょっと見るまで思ってたりして、結構 なんだろうな、まあ、プライバシーに対する意識っていうのが、まあ、多分なんか自分だけじゃなくて割と日本全体でそんなにこう意識されてないというか、あんまりなんだろうな、自分事として認識されてないのかなとはちょっと思って。
ああ、なるほど。なんかちょっとそこはもしかしたらそのサーバーサイドクライ、あのエンジニアとクライアントサイドエンジニアの違いも一個あるかなとは思ってて、まあ、別になんかお前と違って俺は考えてるぜみたいな話を言いたいわけじゃ全くないんだけど、なんかやっぱクライアントサイドはやっぱやりたいことが制限されるっていう前提でプライバシーの話が出てくるんだろうけど、サーバーサイドはなんか一回ミスったらマジでやばいぜみたいな前提で、
本当に個人情報が漏れてしまってインシデントにつながりうと、
なんかそこはなんだろうな、そんなになんか、そう機能の制限としてマイナス、なんだろう、個人情報保護の規制が強いことですごい困るみたいな話は、まあ そこまでないかもなというか、むしろやっちゃったら本当に首が飛ぶ話だから、はいはいはい、気をつける側かなとか思いつつ、まあ一回なんかヨーロッパでデータの保持のルールが変わって、それが日本の企業にも影響してくるかもみたいな話があって、うんうん、その時は確かに結構てんやわんや、なんかいろいろ影響あるんだっけないんだっけみたいなのを考えたりしてたから、うんうん、まあ確かにそういう意味では、影響は、なんかそういう意味の影響ももちろんあるかなっていう、姿勢が強くなることの影響も。とは思うけど、
そういやでもそもそもさ、その態度がさ、そのなんかヨーロッパでそういう、うん、そのデータの取り扱いが厳しくなるから、うちもこうやんないといけないんだっけっていう感じじゃん、うん、
まあそうだね、確か
に。逆にさ、そのヨーロッパでやってるから我々日本国もそんなそういう、こう、ね、法律を制定しなくていいのかみたいな運動ってさ、ほとんどさ起きない
じゃん。ないね、確かに。そうだね、
うん、
そうだね。まあそういうエンジニアの人もいるけど、
まあまあいるけど、うん、そんなに、なんだろうな、メジャーな立場ではないというか。
そうだね、うん、やっぱ平和なんだろうね、
そうだよね、
日本が。平和ボケしてるんだろうね、そういう意味では。
なんか結局そのヨーロッパ全体かどうかは分かんないけど、
うん、
そのあれなんですよ、僕は実はスノーデンの映画を見て面白いなと思ったんですよ。スノーデン日本への警告っていう集英社新書が出している本を買ってパラパラパラっとこう読んでみたんですけど、なんか背景としてあるのはこのヒトラーのナチス時代のホロコーストっていうところまでこう遡って、彼らはどこにユダヤ人が住んでいるかだったりとか、うん、もう全部把握してたらしいね。それなんか今のインターネットを使ってるじゃないですか。すごい多分しらみつぶしにつぶ、うん、を調べて全部把握してた、
はいはい、
でそうすることで、まあ、なんかその追跡が容易になって、うん、まああいうこうひどいことをこう引き起こされる、うん、こう下地になっていったというか、
うん、
なんでそのなんか個人情報に対する意識だったりとかは結構、
うん、
なんかまあ、大量監視っていうことが引き起こすその悲劇的な結末みたいなのを身をもってこう、
ああそうなんだ、
実感しているみたいな話もなんかあるらしい。
へえ、なるほどね。ああそうだよね。まあ一方でそのいわゆるその監視をちゃんとやってることによって世界の平和が保たれてるんだっていう主張が、まあ、アメリカの描かれてるなんか上司かな、うん、NSA の CIA の上司が主張してることであるから、うん、まあそのナチスで個人情報をちゃんと保護しようって言ってるのもありつつも、そういうテロリストみたいなのを保護するっていう意味で、まあ、戦争をなくす方向にも一応そう圧力がかかってるっていう意味で、なんか一概に 100% これが間違ってるみたいなのは言いにくいところではあるのかなとか思ってはいるけど、
まあまあそうだね、そうだね、確かに。なんか結構ね、そのプライバシーの話はすごいなんか面白いというか、全然考えられてなかったなっていうのがあって、
うん、
こうなんかプライバシーを守るだとか、なんか日本でもさ、最近もうちょっと前の話かもしれないけどね、機密情報を、うん、なんだっけな、政府が機密情報と指定したものに関しては絶対に言ってはならないみたいなのがあります。機密情報保護法みたいなのか、なんだっけな、絶対そんな名前じゃなかった気がするんだけど、特定秘密保護法、そうだね、なんか国が秘密保護、秘密だよって指定した情報を知ろうとしたりとか知らせたりとかする人に関しては処罰できるみたいな法律が、
あ、
2013年国会で成立しているらしいです。2014年に施行されている。
ポンプ車だね。
そうそうそう。だこれもなんかさ、なんかそのスノーデンが結局スノーデンの暴露によって大量監視っていうところことは違憲っていうのは認められてるんだけど、でもスノーデンの行為は未だにこう許されずにロシアにこう亡命されているみたいな、亡命しているっていう現状があって、この秘密保護法みたいな話もさ、結構なんかじゃあ、うん、じゃあ日本の政府が全部を監視しますみたいな話をがあったとして、じゃあそれを知りに行こうとすること自体が罪みたいな、なんか解釈もできるわけじゃない。要はその大量監視は安全保障に関わることだから、そもそもやってるかどうかみたいなことを知ることさえダメだよみたいな、なんか結構ありえるなって。でもすごいそのそうね、なんか日本においてもすごい身近なことだなっていうのを感じ、
なるほど。そういうことね。この一方、これはまあ法律だから、その憲法である基本的人権は侵害しちゃいけないよねっていうのがありつつも、そこの線引きっていうのがどうなってるんだろう。まあ、確かにちょっと書いてるな。この法律の拡大解釈として、確証して基本的人権を不当に侵害するようなことはあってはならないみたいなのの解釈みたいなものがある。で、取材行為を原則として違法性が棄却されることとしてみたいなのが書いてるな、ウィキペディアの、なるほどね、なるほど。
あとはなんかそのプライバシーをこう守るこう動きをしようとするとしたときに、なんか何も悪いことをしないんだったら隠す必要なんてないですよねみたいな、こう反論というか、カウンターが来ることが結構あるらしいんですけど、確かに。でもなんかそこに対するそのスノーデンさんの考え方ですごい面白いっていうか、確かになったと思ったのが、ちょっと読みますよ。プライバシー、プライバシーとは悪いことを隠すということではありません。プライバシーとは力です。プライバシーとはあなた自身のことです。プライバシーは自分であるための権利です。他人に害を与えない限り自分らしく生きることのできる権利です。自作するとき、文章を書くとき、物語を想像するときに他人の判断や偏見から自らを守る権利です。自分とは誰でどのような人間になりたいのか、そのことを誰に伝えるかを決めることのできる権利です。訪れるところ、関心や趣味、読んだ本の題名はあなたが共有したいと思わない限り他の人が知ることはできません。どこで線引きするかはあなた次第です、っていうふうに書いていて、
なるほどな。
確かになんかその、
い
や確かに極端な例を考えてみると、なんか全くこうプライバシーがなくなった世界みたいな、あった時に、じゃあ全部自分のこう考えてることだったりとか、まあ、もう別になんか好きな本の名前とかでもいいし、なんかもしかしたらなんか自分が密かに叶えたいと思っている夢みたいなのも、じゃあそれはまあなんか共有されたら困るなってことにもなりくるじゃん。特にさ、今こうなんかそのアップルウォッチだったりとかが、人の心というか、身体反応、化学反応としてこう読むことができるようになったから、まあ、それは究極的には結構その考えることを書くまでもなくこう読まれてしまうみたいなことも、もうちょっとフューチャーの話になるかもしれないけど、まあ、現実としては多分ありえるなと思っていて、なんかそういう時になんかそこまで行った時にあもう遅いよみたいな話に、なるっていうところまでこう考えて、やっぱそういうところは動いていかないといけないのかなっていうのはすごい感じ。
どんぐらい取られてんだろうね今
ね、
スマホなり。
でもな、位置情報とかは全部取られてるでしょ。
そうだね、まあこっちが開示してるわけだからね、開示してるっていうか、まあ、GPS 機能をオンにしてると Google さんが全て知ってるわけだから、怖いね。検索情報もそうだし。
検索情報、 あ、検索ね、検索履歴、ね、
検索、
うん、検索履歴もそうだし、
ね、怖いね。もしかしたらこの通信もね、見られてる可能性があるわけだからね。
まあ、それも可能性はありますね。
聞かれちゃって困る。いや、ほんとそうだよ。だからさ、カメラのさ、あれをオンにしてなかったら、あ、オフにしてなかったら、見られてる可能性もあるわけでしょ。カメラさえついてれば。
まあ、そうです、そうです、そうです。
どうやってやって
るんですかね。映画の中ではなんか、
うん、
カメラを通して、ね、
うん、
政府の人たちが、普通に、うん、普通の一般家庭のこう、
うん、
中の様子を見れるみたいな描写があったけど、
うん、
すごいよね。
すごいよね。ちょっと怖いよね、さすがに、
うん、
気をつけよう。ちょっとパソコンは閉じよう。
で、まあ、なんかちょっと若干話は変わっていくんだけれど、うん、さっきそのアップルウォッチの話があったじゃないですか。
はいはいはい。
結局なんか自分が思っていることをよりも先にこう察知したりとか、
うん、
なんかそういうことができる力を手に入れていくっていうのは、あのこうサピエンス全史のイバノ・ハナリさん
が、はい
はいはい、なんか昔どっかって言っていて、なんかな、そのコロナでこうどういう世界、どう世界が変わりましたかみたいなとか、うん、サピエンス全史、こう人類のこう進化史をこう変えてきた人の視点で、じゃあこの、まあ、パンデミック、このコロナウイルスのパンデミックっていうのはエポックメイキングな出来事なのかどうかみたいなことを聞かれていたときに、うん、まあ、なんかこのパンデミックについては、まあ、正直よくあることだみたいな風に答えていて、
うん、
まあ、実際スペイン風邪もあったわけだし、
うん、
まあ、もうちょっと前にこうエボラ出血熱とかもあったわけだし、うん、結構人は疫病にすごい苦しめられてきた歴史を持っているから、
うん、
まあ、その一つだよねと、
うん、
で、ただなんか今のそのアップルウォッチとかが出てきた時の人が、人の心を読めるようになるみたいな確信っていうのは、すごくその人類の歴史においてもめちゃめちゃこう、なんだろう、破壊的な変更というか、
なるほど、ね、
エポックメイキングで出来事だみたいなことを話して、なんかそのプライバシーの問題と、
うん、
聞くそのなんかそのヘルスケアの問題というか、
はいはい、
が、まあ、結局そのイバノ・ハナリさんはそのプライバシーの問題、なんかそのこうなんていうの、一方が良くなると片方が悪くなるみたいな、
うん、
トレードオフの関係にあるものとして、プライバシーの問題とその人の健、その情報を使って健康を増進したりとか、うん、病気を予防したりする力、うん、だったりとか、もしかしたらテロを未然に防ぐ力かもしれないし、うん、どっちを取っていくべきなんだみたいなことをよく聞かれるんだけれど、
うん、
彼はもう断固として、それはもう両方を絶対に守られるべきだっていうのを言っていて、その国家がその、まあ、安全保障のためだったりとか、あなたたちの健康を守るためだから、もしくはその大企業があなたたちの健康を守るためだからって言って、そのあなたたち の、 その個人情報っていうのを、まあ、抜き出したりとか利用したり使用したりとかする、うん、まあ、しているんだけれど、まあ、なんかそういうことはこう断じてあってはいけない。なるほど。そういうこと、それを可能な道を探らないといけないみたいなことで、
なるほど、
いました。
なるほどな。
大賢者イバノ・ハナリが、
大賢者、まあそうか、できるのかな、やろうぜって話なんだろう。なんかトレードオフだから難しいよね。トレードオフって言ってるわけだからね。
そうだったよね。
そうそう。なるほど。いや、でもそうだったんだろうね。テロ前って言うと、テロをもうちゃんと未然に防いで、あるのかな、方法として。
マスクしたものとか。
そうそうそう、マスクしたものとかできそうだけどね。本当にやばいやつだけマスクしないような状態にするみたいなことでしょ
う。私なんか例外的に見せてもいいよみたいな情報が含まれてないようにするとか。いや結局そのどこだっけわかんないけど、 Google かもしんないけど、大企どっかのデジタル企業かもわかんないけど、国家によって国が出すよって言ったら出しちゃうみたいな、
はいはいはい、
力関係にもあるし、なんかもしかしたらそういうこう条項が盛り込まれてるかもしれないわけじゃん。基本的には個人情報はマスクして何も使わないけど、なんか緊急事態の時には見せるみたいな、わかんないけど、そういうこう、まあ、いかようにもこう解釈できてしまう、こう抜け道みたいなのが、
をそうだよ、ね、
なくすっていうのは、なんか別になんかシステム以外の話でもあるかな、とは。
まあそうね。まあそれを言い出すと、なんか、緊急事態をハンドルしてる人たちだからしょうがないのでは、みたいな話もあるよね。
まあそうだね。
CIA の皆さんは、みたいな。
うん、
別になんか覗きたいわけで覗いてるわけでもない、まあ、知らんけどね。
まあなんか逆にそこをそれがすごいブラックボックスになってたから、なんかちゃんとその、まあ、CIA だったら CIA だったりとか、その緊急事態をこうハンドリングする人たちを監視するような仕組みだったりとか、パワーを持たないと一方的にこのその非対称性によって、
まあ確かに
何もできないっていう。いや結構ね、すごいですよ監視って。これは結構2000。これじゃあ日本の話になるんだけど、日本の話になるし、デジタルとは全く関係ないんだけど、その2000、911のテロの時に、テロ対策をしようみたいなって、まあ、と施策を発したじゃん、いろいろ。
はい。
で、その時に、なんか公安組織、公安警察が結構暇になったらしいよね。
ほう。
なんか、その時代。結構その、わかんちょっと甘くらしいんですけど、60年とかさ、なんか、左翼との戦いだったりとかでさ、すごいいろいろこうマークしてたこう時代があって、めちゃめちゃ力を持ってたんだけど、なんかあまりそういうことがなくなって、あえてこう弱体化してたんだよ、組織として。結局でもそのテロ対策みたいな名目を得て、その監視し、まあイスラム教の人たちを監視したりとか、なんかそういうことがこう頻繁になったらしくて。で、まあそれがね、リークされてるんですよ、実は。2010年。10月末にそのインターネット上にそういうこうイスラム教徒の方々の繊細な個人情報が大量に含まれているその書類みたいなのが流出していて、
はいはい、
でそれもこの本の中に載ってるんだけど、結構すごいだよね。なんか朝8時に家を出たみたいな、徒歩に出て外出、バス停からバスに乗車、セブンイレブンに入る、セブンイレブンから出る、地下鉄に入る、地下鉄に出る、そうそうそうそうそう、
なるほどね。
で、なんとかのカフェに入店したと思われる。で、出てから、多分ね、この人マジで本当に普通の民間人ね。そりゃそうだろう、そりゃそうだと思うんだけど、ね、なんかどこにイスラムの人が何人住んでてみたいなのを毎日カウントしてたらしくて、また今はしてないと思うんだよね。ああ、なるほどね。
なるほど。
なるほどね。
何がなるほど。
いや、なんかウィキペディアのスノーデンに対するこう各国の対応みたいなのって、まあ多分スノーデン以降の話なんだけど。2015年にはウィキリークスが NSA が少なくとも2006年頃から日本の内閣、日本銀行、財務省などの幹部の盗聴を試みていたと。
へー、すごい。
文章を公開してるんだけど、まあ、当時の総理大臣の安倍晋三内閣総理大臣は事実であれば極めていかんと述べるのみで抗議には至らなかったと。
あ、そうなんだ。
まあ、だから基本的に全部見られてるんだね。
そうだね。そういう前提で動けって話だろうね。
そういう前提なんだね。
気をつけよう、ちょっと。ということで皆さんもパソコンのカメラと位置情報と検索履歴このもの全て見られてるかもしれないという前提で気をつけて自分のプライバシーを守っていきましょう。
はい。まあどっかで、はい、あの同じ監督のオリバー・ストーンさんが撮っている JFK、ジョン・ F ・ケネディ の暗殺事件の謎を追った映画とかも撮っているらしいんで、近々紹介できればと思います。近々やってみましょう。
はーい。じゃあ、お便り、コメント、お待ちしております。
お待ちしております。
バイバーイ。